今日の聖書の箇所は、ここからですね、進め奇跡の道へと題してお話をしていくんですけど、奇跡の道って一体何なのか、どうやったら奇跡の道に行くのか、行くことができるのか、誰もが良い道を進みたいと思うわけですよね。いい道、人生にとって最高の人生を生きたいと願うのが普通だと思うんです。ですから一番良いように考えて、そして用意をして進んでいくと思うわけですが、しかしですね、その通りになったからといって人間の枠を超えないわけですね。それはその通りになった、それはそれで奇跡だと思うんですよ。しかし、それは人間の枠を超えてない、自分自身の枠を超えてない。奇跡の道というのはさらにその先ですね、その向こう。じゃあそれはどうやって進むことができるのか。人間の計算や思い通りには進まない。神様の声を聞いて神様と共に生きるということですね。御言葉に生き、また信仰に生きる。クリスチャンはその御言葉に生きるからこそ、神様によって奇跡の道に生きることができるわけですが、まさにそのような歩みというのは、時に刺繍のように例えられるわけです。刺繍というのは、裏側ですね、どうなのかって分かんないですよね。糸がですね、絡み合ってね、ぐちゃぐちゃしてるだけで、何がどうなってるんだろうか。私の歩みの中でもですね、一体何がどうなってるんだろうかって、御言葉の、その歩みをしているんですけど、よくわからない。どうなのか。ただただ信じて前に進んでいる。でも、ある時に神様がパッと表返してくださった時に、こんな美しい図柄になってたのか、絵柄になってたのかと、はっと驚くことがあるわけですよね。表を見たなら美しい絵、図柄になってるんです。しかし裏からわからない。私たちの信仰の歩みというのは、まさに毎日裏側を見せられて、そして裏側に歩んでるわけですね。裏側の歩みだからなかなかわかんないんですよ。でも神様はちゃんと想像して用意をして導いていてくださるので、その御言葉に生きるなら美しい図柄、絵柄に生きることができるようにしてくださるわけです。まさにそれこそが奇跡の道。よく野球だとかですね、サッカーだとか、いろんな応援をするときにユニフォームを着てですね、応援する方おられると思いますが、そのユニフォームでこの本物と偽物、決定的に違う、そのユニフォームの違いってあるんですよ。それはどこかというと刺繍なんです。本物のユニフォームというのはちゃんとですね、このユニフォーム裏返してみると刺繍してあるんですね。縫い込んであるんです。ちゃんと刺繍があるんです。じゃあ偽物、レプリカというのは、裏返した時に刺繍されてないんです。ワッペンがパンと貼ってあるだけなんですね。刺繍のワッペンが。で、まだ刺繍のワッペンならいい方なんです。下手すればプリントなんですよ。刺繍もされてない。それはそれで、お好みのやつを買えばいいと思うんですが、神様は私たちの歩みの中で、本物のユニフォームを着て歩んでほしいんですよ。ちゃんとですね、あなたの人生に、このしっかりと神様の縫い込まれたですね、その図柄、絵柄の歩みをしてほしいんです。レプリカのユニフォームを着て歩んでほしくないんですよ。遠くから見たらですね、そのユニフォームっぽい、しっかりしてるっぽい、クリスチャンっぽい。でも近づいてみたら、裏返してみたら、全然クリスチャンとはかけ離れている。真のクリスチャンの歩みというのは、裏返してもですね、その裏側でもしっかりと神様の歩みをされているってことですよね。その歩みを選んでいるってことですよ。だから私たちの歩みの中で、レプリカのユニフォームを着たクリスチャンの歩みではいけないということ。一見それっぽく見える。ワッペンが貼ってあるかのように。でも裏返したら、なんだ、貼ってあるだけか。近づいたら、なんだ、プリント柄か。ね、クリスチャンっぽいと思ったのに。神様、私たちにそんな風に歩んでほしくない。なぜなら、奇跡の道に歩んでほしいから。神様にある素晴らしい道がある。用意されている。神様と共に生きる道、それはどれほど奇跡でしょうか。その歩みは本物の歩み。しかし、毎日の中では、刺繍の歩みのように、ぐちゃぐちゃしているだけで、わさわさしているだけで、何が何だかわからない。でも、ある時に、表返った時、神様ってすごいなって、神様私たちに教えてくださるわけです。その奇跡の道、それはどうやって進むのか、信仰によってです。その信仰の道へいつも生かされていきましょう。もう一度聖書を読みしたいと思います。使徒の働き23章の11節から。そのよ、主がパウロのそばに立って勇気を出しなさい。あなたはエルサレムで私のことを証ししたように、 ローマでも証しをしなければならないと言われた。夜が明けるとユダヤ人たちは徒党を組み、パウロを殺してしまうまでは飲み食いしないと誓い合った。この陰謀に加わった者は40人以上であった。彼らは宰相たち、長老たちのところに行ってこう言った。私たちはパウロを殺すまでは何も食べないと固く誓い合いました。そこで今あなた方は議会と組んでパウロのことをもっと詳しく調べるふりをして彼をあなた方のところに連れてくるように千人隊長に願い出てください。私たちの方では彼がそこに近づく前に殺す手はずにしています。パウロ先生が、まあ、ユダヤ人議会に、まあ、こう連れて行かれてですね、まあそこで、日もさっちも行かないわけですよね。ユダヤ人たちはですね、まあさらに困惑、混乱を極めていくわけです。パウロ先生は議会で言ったわけですね。パリサイ人たちに向かって、私は死者の復活のことで、蘇りのことで訴えられているんです。パウロ先生に対する個人的な感情から、神学論争に発展していった。もう収拾がつかないわけですね。サドカイ人たちはね、復活はないって信じてましたから。また見つかりないって信じてましたから。パリサイ人たちはですね、死者の復活も、蘇りもまた見つかりもある。この人の、このパウロの言ってることは、当たっているのかもしれないなって。彼に言ってることは間違いじゃないかもしれないっていうことでですね、まあ、こう、右と左がぶつかり合ってですね、大変な状況になっている。まあ、それを恐れてですね、千人隊長は、とりあえずひとまず引きずり出して、平営に連れて行き、パウロ先生の命を守ったわけですが、その夜、パウロ先生の前に、主が現れてくださったわけですよね。おそらく、これからどうなるのか。ローマの道が全く見えないような状況だったと思うんですよ。それは今日のお話しする聖書の箇所からもよくわかるんじゃないかと思うんですよ。暗殺計画が出るぐらいですね。もう混乱を極めているわけですよ。もうね、今のこのエルサレムで、こっからね、どうなるんだろうか。神様おっしゃったローマへの道、果たして行くことがね、私には今見えない。そんな時主が現れてエルサレムでも証ししたように、ちゃんとローマでも証しをすることができるって語ってくださった。その次ですよ。その次、今日の聖書の箇所です。夜が明けるとユダヤ人たちは徒党を組んで、どうしたのか。この40人徒党を組んでですね、パウロ先生を暗殺しようとして、宰相だとかですね、また長老たちにね、一緒に組んで言うわけですね。もう一回、千人隊長、全議会にね、連れてきてください。あのパウロ先生をね、連れてくるように言ってくださいって。お願いしてくださいって。それでお願いして、千人隊長がね、許可をしてくれたら、パウロ先生がこの議会に来る途中、そこで、暗殺を私たちしますからって。その暗殺の手はずを整えておきますからって。聖書にはね、律法には殺してはならないって書いてあるんですが、もう殺してしまうって。もうニッチもサッチもいかないわけですよね。もう殺すしかないって。なんでそんなことを選んでしようとしているのか。なぜでしょう。自分たちのその思い、自分たちの考え、それと外れているから、パウロ先生の言っていること、イエス様の蘇り。だから、自分たちの義を打ち立てるために、神様の義が、イエス様の救いが邪魔だったんですよ。イエス様の救いが、神様の義が邪魔だったんです。自分たちが正しくないってことになっちゃうからです。私たちの歩みの中でも自分を正しいって置いてしまうならば、神様の真理に対して背を向けてしまうことがあるわけです。その声に聞こうとしない、パウロを殺せ、同じように振る舞ってしまうことがある。じゃあ私たちはどうやって自分の義か神の義か気づいたらいいのか。もちろん、御言葉に生きることなんですが、彼ら自身も御言葉に生きてたと、そう思ってたはずなんですよ。でも、御言葉に生きてたと思ってたはずなんだけど、じゃあ御言葉に生きてないのは、パウロを殺せって言ってしまってるのは、暗殺計画を、まあね、見えないところで計画してるのは、どうしてか。 ユダヤ人たちは徒党を組んだって、徒党を組んだって。この徒党というのは言語的に言えば、これいい意味でつながりを持つってことじゃないんですよ。悪いつながりなんですよ。暴徒の集会、不穏な集会、そうした意味を持ってるんですよ。スーストラフェっていうギリシャ語なんですが、まあこのボートの集まりとなっている、まあ、つながりを持っているわけです。なぜボートのつながり、不穏な集会、その動きを持っているのか、その集まりつながっているのか。彼ら自身の義、彼ら自身の良しとすること、それは自分たちの正しさを訴えること、自分たちの正しさの中に生きること、自分たちにとって正しくないことは排除すること、神様の義が邪魔になったわけですよ。イエス様の救いが邪魔になった。パウロ先生が邪魔になった。だから殺そうとするわけです。だから私たちの歩みの中でも、誰とつながるのか、誰と徒党を組むのか、これとっても大事なことなんです。第一コリント開きましょうか。第一コリント15章の33節、34節。第一コリント15章33節、34節。思い違いをしてはいけません。友達が悪ければ良い習慣が損なわれます。目を覚まして正しい生活を送り、罪をやめなさい。神についての正しい知識を持っていない人たちがいます。私はあなた方を恥ずかしめるためにこう言っているのです。コリントは、パウロ先生がコリントの教会に書いた手紙ですよね。クリスチャンたちにこれ言ってるんですよ。友達が悪ければ良い習慣が損なわれる。悪い友達とつながっている。悪いその歩みをしている。せっかくの良い習慣損なわれて失ってしまうよって。いい友達、ちゃんと良い友達とつながりなさいって。良い友達って誰ですか、何ですか。主を信じて人ともに生きること、主の御言葉に歩むことですよね。主は私たちを友と呼んでくださった。その友となるために、その友としての歩み、それは父の御言葉に歩むこと、そのようなものを友と呼んでくださるってイエスもおっしゃってるわけですよ。その御言葉に生きる歩み、信仰によって選んでいくならば、あなたは良き友となってイエス様の歩むことができるわけですよ。しかしその御言葉に生きるのではなく、あなたの義を打ち立てていこうとするなら、あなたの良しとする考えに生きようとするならば、私たちは間違っていってしまう。悪い友とつながって、まあ自分自身の義を打ち立てようとするわけですね。クリスチャンの交わりのことを、まあ、コイノニアという言葉で表現されることがあります。まあ、これギリシャ語ですが、このコイノニアというのは、本来一つのものを分け合うという意味があるんです。一つのものを分け合う。ですから、クリスチャンのそのコイノニアっていうのは何を分け合っているのか。それは、イエス様を分け合っているわけですね。聖餐式を思い浮かべてください。一つのパンを分離されて分け合っているわけですね。そのパンはキリストの体の象徴。また、ブドウジュース。それは、イエス・キリストの血塩の象徴ですよ。その分離された、そのものをそれぞれが分かち合っていただいているわけです。つまり、キリストの命を分け与えられているものの集まりが、クリスチャンの集まりのコイノニアです。だから、クリスチャンの集まりのコイノニアの中で、クリスチャンはどういうふうに歩むのか、主を賛美して、また主が喜ばれる歩みをしていくわけですね。いつもその主のつながりの中に歩んでいくわけですよ。だからクリスチャンであったとしても、そのコイノニアの歩みに生きていかないなら、毎日の中でもそうです。神様とのつながり、関係の中に生きていかないなら、キリストの命が分離されたものとして歩んでいかないならば、ユダヤ人のこの陰謀を企てている人たちと同じように、自分自身の義やこの世の義を打ち立てようとしてしまうわけですね。いつも神様の義に、またキリストの命に生かされるものとして、救われたものとして主と共に歩んでいこうではありませんか。主と共に歩む、そのために私たちどうしたらいいのか、どうやったら主と共にもっともっと生きることができるのか。それは、どれだけあなたが 主を必要としているかということを知ることです。どれだけあなたが自分はイエス様必要、神様の愛が必要、聖霊様のその導き力が必要、理解しているかにあるわけです。主を求めないのはわからないんですね。持っているつもり、分かっているつもり、そんな人が聖書の中にいっぱい出てくるわけですよ。で、そのような人たちはどうなってるかっていうと、イエス様喜んでない様を見るわけですよね。なぜならば、神様の義と違う方向に進んでいっている。奇跡の道ではなく、この世の道、神様は喜ばれない道へと突き進んでいくからです。ある時に律法学者パリサイ人たちがイエス様に言いました。なぜあなたは主税人や罪人たちと一緒に食事しているのか。ね、彼らは罪人だ、汚れている。なんで彼らと食事しているのか、交わっているのか。でイエス様は何とおっしゃいました。その時に、医者を必要としているのは病人です。医者を必要としているのは病人です。罪人や主税人たちは、自分たちが病気だって、分かってたわけですよね。自分たちは病気って知ってたんですよ。だから彼らは、イエス様必要、お医者さんが必要、イエス様のもとに来るわけです。喜んで来るわけです。しかし、パリサイ人たちはどうか、自分たちは健康って思ってたら、医者なんか行かないですよね。これぐらい大丈夫だって思ってたら、病院なんか行かないですよね。だからイエス様のもとに行かないんですよ。イエス様必要としてないんです。イエス様必要ですよ、本来。すべての人に。そして私たちの歩みの中でもイエス様毎日必要ですよ。聖霊様必要ですよ。神様の愛必要ですよ。でも、必要ないって、私たちがそのように選んでしまうなら、求めていかないなら、あるいは必要だということを知らないなら、受け取ることできないんです。なぜ？神様にくださいって言わないから。神様の方に目を向けないから、心を向けないからです。例えば、私がですね、イチロー選手のバットを持っているとするじゃないですか。サイン入りのバット。持ってないですけどね。持ってないですけど、持っているとします。で、皆さんにね、イチローのね、バット、皆さんにあげますって言ったらですね、皆さんは、野球好きな方、はください、ください、ありがとうございますって言うと思うんですよ。でも、興味のない方は、別にいりませんって。ね、そんなのもらってもね、困りますって。どうしたらいいのかね、わからないし。ね、困ります、いりませんって。同じなんですよ。興味のある人は欲しいんです。でも興味のない人はいらないんですよ。いくら価値のあるものでも。いくら価値のあるものでもいらないんです。意味がないって。でも価値があるってことを知った瞬間にですね、欲しいっていうわけです。イチロー選手のバットなんかオークションにかけるとですね、ものすごい高い金額で売れるんですよ。ね、それぐらいの価値があるって聞くとですね、あ、だったら欲しいですって言ってですね、やっぱり先ほどね、いらないって言ったのなしにしてくださいって言って。ね、オークションとかね、ひょっとしたらね、そういう、皆さんのお得意のサイトで売ってるかもしれませんね。売りたいと思うかもしれない。その価値を知るからですよ。だから価値を知っているなら欲しいって思うんです。でも価値を知らないなら、いらないって。興味がないって。自分の、まあ、この範囲の中で考えてしまうわけです。イエス様の救い、また、恵みもそうですよ。聖霊様の、その素晴らしい、促し、力もそうです。知らないから、いらないって。これぐらいでいいって。私、思ってしまう。しかし、あなたの人生にとって、どれだけそれが必要であり、また価値があるのか、知れば知るほど、私は、神様なしでは何にもできないって。なぜなら、神様の力。神様の油葬儀によってでしかできないんだって。神様に求めて知ることができるからですよ。いつもいつも神様なしでは何にもできない。だから神様力を与えてくださいって。何もできないということを知るというのは、それは恵みなんです。なぜなら人間的な肉の力に頼るのではなくて、神様に頼ることができるからです。神様なしでは生きられない。それを知ることは素晴らしいことなんです。神様の力に満ち溢れて生きることができるからです。神様の価値を知れば知るほど、神様はそのような喜び、思い、 持たせてくださって、その恵みに生きることができるようにされていくわけですね。だから神様、あまりしようとしてない。祈らなくてもね、あんま大丈夫だよって。そんなね、食事の祈りぐらいでいいんじゃないって。お祈りあまりしようとしてないっていう人は、まだ全然神様の恵みを感じてないわけですよ。いや、御言葉ね、別にたまに読めばいいんじゃない、たまに聖書を開けば、神様の力の必要分かってないんですよ。その価値分かってないんですよ。でもその価値が分かった人は、ここに宝がある、力がある、恵みがあるって、どれほどすごいのかって、人生を捧げ尽くしても惜しいと思わないわけです。まさにその人がパウロ先生だったわけですよね。パウロ先生はね、自分の持っているものを惜しいって思わない。だってイエス様信じた素晴らしさに比べたらね、もうそんなものは塵あくたですよって、その素晴らしさを知ったからです。だからあなたがどれだけそれを知るのか、自分にイエス様が必要かって分かっているのか、それがあなたの神様に対する求め、上へ渇きへとつながっていくわけです。聖書には、黙食には、暑いか冷たいかでありなさいって書いてありますが、じゃあ私はね、冷たくありますって、ね、冷たくあろうを選んではいけないことですけど、決してね、これは冷たくあればいいって話じゃありません。むしろ暑くありなさいということですが、神様必要って求めていくときに、熱がそこに持つことできるわけですよね。必要、欲しい、熱がそこにあるわけですよ。で、その価値を知れば知るほどその熱量高いわけです。ちょっとだけでいいっていう人は、もうちょっとしかの熱量しかないから、もうちょっとね、こう、ああ、もうこれぐらいでいい、もうすぐに妥協したりだとかですね、あるいはもう、満足してしまうわけですね。でも、神様なしで生きられないと思っている人は、分かっている人は、もう激しい熱量でですね、もっと神様教えてください。導いてください。力を与えてください。求めていくことができるわけですよ。だからあなたがどれだけの熱量を持っているのか、それはあなたがどれだけ神様を必要としているのかを知っているか。自分の足りないところ、愚かなところ、罪あるところを教えられるというのは感謝なことです。なぜなら主のもとに行って悔い改めて新たに歩むことができる、その力、まだ神様の素晴らしさを教えられるからです。これでいいって、ね、自分はもうできる思ってしまうならば、そのせっかくの恵みを見失ってしまう。奇跡の道に生きることができないようになってしまう。主はそんな歩みに歩んでほしくないんです。クリスチャンっぽいレプリカの歩みがそこにあるわけです。一見遠くから見たら、クリスチャンのユニフォームを着ているように見える。でも、ワッペンが貼ってあるだけだったり、プリントだったりするわけです。本物のクリスチャンの歩み。神様の素晴らしさを知り、いつも心から感謝と喜びを持って、力強い歩みをしていくことができる。それが私たちの歩みなんじゃないですか。イエス様おっしゃいましたよね。貧しいものは幸いですって。自分の足りなさ、貧しさを知る。だから求めることができるんですよ。マザー・テレサが日本に来た時に、日本の国会で、日本は裕福だけど、貧しい国だっていうふうに言ったことは、まあすごく知られていることですが、彼女がその貧しさって考えていたのは、まあ二つの貧しさを考えていたようです。その一つというのは、経済的な貧しさ。日本は経済的な貧しさはないわけですね。経済的に富んでいる国ですから。世界の経済的な貧しい国を見ても、日本はそういう貧しさを感じていないでしょう。この経済的な貧しさっていうのは、まあ、マザー・テレサもそんなに大きな問題だって考えていなかったようですね。なぜならば、経済が満たされば何とかなるからですよ。で、もう一つの貧しさというのは、心の貧しさ。それは大きな問題だって、彼女はそう考えていたようなんですね。確かになかなか心の貧しさって気がつかないですからね。経済的に裕福なら、まあ、なんとかなっていくって、そんな風に思うからですよ。なんとか、うまく回転しているかのように見える。でも裏返してみるならば、 それは中身が全くなく、空洞、虚しさばかり。その貧しさを知り、神様に求める、祈る。そのことにおいてのみ、その貧しさって埋められていくことができるわけですね。この日本の中でどれだけの貧しさがあるのか。クリスチャンは知ることができるわけです。なぜなら、神様の義を知っているから。神様の愛を知っているから。また、自分自身の貧しさを知っている。神様に求めていく。また、神様の御手に導かれていくときに、神様の素晴らしさを知っていくわけですね。ああ、神様がこんな風にしてくださったって。だからクリスチャンが貧しさを知り、そして神様に求めていく。どれだけ、この日本の国に、あなたの毎日の中に、神様が必要か、救いが必要か、恵みが必要かって、知ることは大切でしょうか。主よ、もっとその、あなたを教えてください。求め、上乾いていこうではありませんか。主は生きて働いて、奇跡の道へと、本当のクリスチャンの道へと、さらに導いてくださるからです。続きを読みしたいと思いますが、使徒の働き。23章、16節から。ところが、パウロの姉妹の子が、この待ち伏せのことを耳にし、塀に入ってパウロにそれを知らせた。そこで、パウロは百人隊長の一人を呼んで、この青年を千人隊長のところに連れて行ってください。お伝えすることがありますからと言った。百人隊長は彼を連れて、千人隊長のもとに行き、囚人のパウロが私を呼んで、この青年があなたにお話しすることがあるので、あなたのところに連れて行くようにと頼みました。と言った。千人隊長は彼の手を取り、誰もいないところに連れて行って、私に伝えたいというのは何かと尋ねた。すると彼はこう言った。ユダヤ人たちはパウロについてもっと詳しく調べようとしているかに見せかけて、明日議会にパウロを連れてきてくださるようにあなたにお願いすることを申し合わせました。どうか彼らの願いを聞き入れないでください。40人以上の者がパウロを殺すまでは飲み食いしないと誓い合って彼を待ち伏せしているのです。今彼らは手はずを整えてあなたの承諾を待っています。そこで千人隊長はこのことを私に知らせたことは誰にも漏らすなと命じてその青年を帰らせた。ユダヤ人たちの陰謀、パウロ暗殺計画、それがまあこの見えないところで進められていたわけですよ。しかし誰にも見えないその中で見ておられた人が、見ておられた方があったんですね。それは神様です。神様ちゃんと知ってるんですよ。表向きはね、人には見えない、隠れているように見える、でも神様は全てを見通しておられるわけです。その暗殺計画、それをどういうふうにしました？一人の青年、知ることができるようにされたわけですよね。神様導いてくださってですね、一人の青年をその場所へと、その暗殺計画を聞くことができるようにしてくださったわけですよ。青年って言ってもね、これ全然パウロ先生と関係のない人だったらね、いや私も仲間になりますとか、ひょっとしてですね、そっちの方にね、仲間になってたかもしれませんけど、でも彼は違うわけですね。パウロの姉妹の子って書いてあります。青年って書いてありますから、おそらく甥っ子でしょうね。パウロ先生の甥っ子がその話を聞いてるわけですよ。その暗殺計画を知ったわけですよ。だからどうなります？いても立ってもいられないわけですね。パウロ先生の元に行くわけですよ。塀のところに行ってですね、そして中に入れてもらって、大至急伝えなきゃいけないことあるんです、入れてください、お願いします。どれほどの熱量がそこにあったんでしょうね。もう今伝えなければいけない。で、パウロ先生のもとに、連れて行かれて、そしてパウロ先生に伝える。するとパウロ先生が今度は百人隊長に伝えるわけですね。この青年を千人隊長に会わせてほしいって。千人隊長に伝えたいことがあるから、この青年を千人隊長に会わせてくださいって。で、百人隊長どうしますか？連れて行ってくれるんですよね。囚人が一体何を言っているのか。千人隊長に会わせるわけにはいかない。突っ張れなかったんですね。 道がどんどんどんどん開けていくわけですよ。百人隊長がこの千人隊長のもとに、この彼を連れてっていうふうにありますが、百人隊長は彼を連れて千人隊長のもとに来、この連れてっていうのはパララン・バノというギリシャ語なんですが、これはですね、まあもちろん文字通りこの横にですね引っ張ってて連れていくっていうことが意味があるんですが、彼自身がこの自分のこととしてこう相続していくわけですね。自分のこととして受け取っていかなければどうでもいいって考えてたら拒絶するわけですよ。自分には関係ないって。でも彼は受け取ったわけです。受け取ったからそのことをしなきゃいけないっていうこの立場、責任を持ったわけですね。まあその一つにはパウロ先生がローマの市民権を持っていた、そういうこともあったでしょうね。ローマの市民権持っている人をこのいい加減に扱うことできない。だからこのパウロ先生の言葉、願い、なんとか対処しなきゃいけないっていう思いもそこにあったんでしょう。で連れて行くと、今度この千人隊長はですね、彼の手を取り、またこの千人隊長のこの彼の手を取り、これエピ、ランバノマイという言葉なんですが、これも自分のこととして獲得するって、この手を取る、まあ手を掴むという意味もそこにあるんですが、自分のものとしてこう掴んで引っ張っていくわけですよ。千人隊長も連れてきていいなんて本来、まあ、なかなか言わないでしょうし、また連れてこられても誰もいないところに手を引いていくなんて、何かそこにあるって、意味があるって、彼は自分のこととして捉えていったからこそ、その青年パウロの甥っ子を引いていったんじゃないですか。神様働いてくださっているその様があるわけですよ。パウロ先生の肉の努力や頑張り、またこの甥っ子がですね、ものすごい権力を持っていて、パウロをそんな風にね扱うとはけしからんって言ったわけじゃないんですよ。神様生きて働いて導いてくださってるわけです。道なき道を、まさに航海を歩いて渡るかのごとく、ヨルダン川がこのせき止められて渡るかのごとく、神様の奇跡が表されているわけです。しかしそれはパウロ先生の目には見えないところで行われているわけですね。神様、私たちの歩みもそうです。目には見えないところで神様ちゃんと導いてくださるんですよ。私たちの知らないところで。だから主に委ね、また主の言葉に頼る。主の、その道に生かされていくって、どれほど大切なことでしょう。主に委ねて、主に信頼する。主は信じる者を導いておられます。第一コリント開きましょう。第一コリント10章13節。第一コリント10章の13節。あなた方のあった試練は、皆人の知らないものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように、試練とともに脱出の道も備えてくださいます。神様、脱出の道をちゃんと備えていてくださる。導いてくださる。神様の用意がそこにあるんですね。パウロ先生のローマへの道、エルサレムからの脱出の道、用意されていたんですよ。一見今の置かれている状況、その陰謀、混乱状態を見れば、暗殺計画を見れば、エルサレムに来たことは間違いだったって、大失敗だったって見えるような状況ですよ。しかしそうじゃない。神様に従っていくなら、その御言葉に生きるなら、ちゃんと神様道なき道を開いてください。また脱出させてくださる。神様の素晴らしさを教えてくださるんです。申命記の中に、出エジプトしたイスラエルの人たちが、まあ、なんで苦しみや試みにあったかってことが書かれてあります。なんで出エジプトしたイスラエルが苦しみや試みにあったのか。それは彼らの心の内をはっきりと見せられるためだったわけですね。心の内にあるものは見せられるため、人は苦しみや困難、そうした状況じゃないと、本来この内側にあるもの、なかなか見せないんですね。神様は すべてを知っておられるわけです。私の内側を知っておられる。だから神様は知っておられると思うんです。でも、私たちが知らないんですよ。自分はできる。ああ、自分は割といいやつだ。ああ、自分はね、割と御言葉守ってるし、神様愛してるはず。そう思ってるんです。でも、苦しみや試みの中で、いかに神様愛してないか。御言葉に従ってないのか。あなたが向き合う必要があるんですよ。あなたが教えられて、悔い改める必要があるわけです。そして神様の言葉に生きる。ならば、神様の言葉の正しさがわかるわけです。ああ、自分は間違ってた。ごめんなさい。向きを変えます。あなたの言葉に行きますって。苦しみや困難の中で見せられ。自分自身と向き合い。向き合って神の言葉に。信頼して生きていくときに、神様ってやっぱりすごいわって。後でちゃんと見せてくださるわけです。だから、このところで書かれてあるわけですね。それは、主の口から出る。すべてのこと、言葉による、すべてのことによって知ることができる。イエス様は、これは神の言葉による一つ一つによって生きると言ってますけど、しめきでは、主の口から出る。このすべてのことによると言ってますが、まあ同じ意味ですよね。神様の言葉に生きる。そのところにおいて、神様の素晴らしさを知るんですよ。神様の恵みを知るんです。だから私たちもいつも、苦しみや困難、その中でも主の言葉の一つ一つに歩んでいくとき、神様の素晴らしさや、また恵み、ああ、やっぱり神様ってすごいって教えられるわけですね。私は今、博士論文のためにですね、この論文を書いているんですが、まあその時にですね、本当に感じさせられることがあるんです。それは、園芸用のスコップってあるじゃないですか。このちっちゃなね。なんかこう、オレンジ色とね、白だったり、オレンジ色と銀色だったりする。ツートンのね、園芸スコップ。よくお庭なんかに刺されたりする。学校なんかにも置いてある。あの園芸スコップで、エナサントンネルをね、掘るような、そんな心境にさせられる時があるんですよ。途方もないって思うことあるんです。エナサントンネルってね、本当に長いですよね。高速道路でね、わーっと走ってても、まだ終わらないのかって思うぐらいずっと続いてますよ。なんかこの、園芸用スコップで、ね、神様に入って渡されて、エナサントンネル掘りなさいって言われてる気持ちになってですね、もう途方もないな。一体いつ終わるんだろう。そんな気持ちにさせられることあるんですね。いろいろね、この資料を調べたりとか、祈ったりとかですね、また、この御言葉を見たりとか、いろいろですね、していく中で、もうものすごい時間が必要として、いろんな労力を必要として、途方もないって感じるんですけど、でも、大丈夫だっていう安心感はそこにあるんですね。この園芸スコップで、ちゃんとエナサントンネルが掘れるって確信があるんです。なぜなら神様が渡してくださったからですよ。園芸用スコップを。これで掘りなさいって言ってくださったから。だから信じて、掘ってことが大事なんです。掘っていって、掘っていって、途方もないな。人間的にはそう思えるかもしれない。また人間的に見れば、いや、そんなね、ちっちゃなスコップじゃ掘れないですよ。で私が家からね、大きな、この、重機がありますから、それね、持ってきてあげましょうか。おっしゃるかもしれませんけど、でもそれじゃダメなんですよ。神様のおっしゃった、この園芸スコップでやっていくときに、進んでいくときに、ちゃんと、神様が開いてくださることを見るわけですよ。途方もなく感じますよ。コツコツコツコツやってきます。でも楽しいんですね。コツコツやっていく中で。神様の御心でね、まあ、この状況を見たらね、大変だと思うこともありますが、楽しいんですね。で、やっていく中でですね、きっと、ある時に、ダッとですね、その道がですね、ズゴッとこう、空洞になってたりとか、驚くべき、この進み具合、ちゃんとあると思うんです。大切なのは、その園芸用スコップを持って掘り続けることだと思うんですね。それは私のその論文のことだけではないと思います。皆さんの歩みにおいても同じだと思いますよ。毎日の中で神様を信じて御言葉に生きるというのは、ちっちゃな園芸スコップを持って大きな大きなトンネルを掘るようなものです。ある時には思ったよりも小さなトンネルかもしれない。またある時には途方もない。 感じさせられるようなトンネルかもしれない。でもそれを掘っていく中で忠実に神様働かれるんですよ。で、神様のおっしゃった通りだって見せられるんです。権力のやつ、能力のやつ、主ご自身がなさせてくださる。主の大きな御業を見ることができるわけです。主の言葉に生きる。その一つずつの歩みに生きる。どれほど素晴らしいのかって。神様ご自身が見させてくださる。それが奇跡の道ですよ。本物のクリスチャン。本物のクリスチャンとしてのユニフォームを着た歩み。裏側を見たときに、ね、刺繍が何かどういうふうになってるのかよくわからない。でも、表返したときに、綺麗な、美しい、また、貫禄のあるユニフォームとなっているはずですよね。主は私たちにいつもそれを着させてくださるんです。主に期待していこうではありませんか。どんどんどんどんパウロ先生の道がこれ、開かれていってるんですよ。続きを読みしましょうか。使徒の働き。23章23節から。そして二人の百人隊長を呼び、今夜9時、カイザリに向けて出発できるように、歩兵200人、騎兵70人、総兵200人を整えよと言いつけた。またパウロを乗せて無事に総督ペリクスのもとに送り届けるように、馬の用意もさせた。そして次のような文面の手紙を書いた。クラウディオルシア、通信で総督ペリクス閣下にご挨拶を申し上げます。この者がユダヤ人に捕らえられ、まさに殺されようとしていたとき、彼がローマ市民であることを知りましたので、私は兵隊を率いていって、彼を助け出しました。それからどんな理由で彼が訴えられているかを知ろうと思い、彼をユダヤ人の議会に出頭させました。その結果彼が訴えられているのは、ユダヤ人の律法に関する問題のためで、死刑や投獄に当たる罪はないことは分かりました。しかし、この者に対する陰謀があるという情報を得ましたので、私は直ちに彼を閣下のもとにお送りし、訴える者たちには閣下の前で彼のことを訴えるようにと言い渡しておきました。そこで兵士たちは命じられた通りにパウロを引き取り、夜中にアンテパトリスまで連れて行き、翌日騎兵たちにパウロの護送を任せて兵営に帰った。騎兵たちはカイザリにつき、総督に手紙を手渡してパウロを引き合わせた。総督は手紙を読んでからパウロにどの州のものかと尋ね、キリキアの出であることを知って、あなたを訴える者が出てから、あなたを訴える者が来てからよく聞くことにしようと言った。そしてヘロデの官邸に彼を守っておくように命じた。これはですね、どんどんどんどん状況が開かれていってるんですね。千人隊長はこのパウロの甥っ子の話を聞くとすぐに行動を起こすんです。百人隊長二人を呼び、今夜9時、カイザリに向けて出発できるように、歩兵200人、騎兵70人、総兵200人を整えよ、準備せよ。今夜9時にもう行くって言ってるわけですよ。直ちに。なぜなら、ユダヤ人たちが陰謀を張り巡らして、どこで用意をしているかわからない。この、今、甥っ子が知らせたっていうことも知らされて、今日移動させられてしまうなら、今のうちに対処しなきゃいけない。彼はまた、どっかで待ち伏せしている可能性もあるからですね、完全警護でカイザリアへと、またアンテパトリスへと送られていくわけですよ。このエルサレムからアンテパトリスの道、これは約60キロです。60キロ、この夜の9時に出ていくと、まあおそらく夜中にそこにたどり着くわけですね。夜中にもうそこの安全地帯まで運び出そうって、もう一日たりとも、数時間たりともこの場に置いておくことはできない。千人隊長は直ちに動き出したわけですね。百人隊長たちに準備を命じて、夜の9時にもう行くって、完全警護のもとアンテパトリスまで行く。もうここは異邦人の地ですから、まあ、ひとまず安心なんですね。そしてこのアンテパトリスにたどり着いて、また翌朝カイザリアへとこのお迎えとともにですね、パウロ先生は連れて行かれていくわけですが、このカイザリアという場所がどんな場所かっていうと、まあ、ローマの主要都市なわけですよ。カイザルの名前カイザリアってついてるくらいですからね、まあこのローマにとっても大きな影響を持っている都市ですから、そこに総督府があるわけです。どういうことか。 パウロ先生に見えなかったローマへの道が実は開かれたんですよ。エルサレム、もう今自分はどうなっちゃうかわからない、何にも見えないって思ってた状況の中、ユダヤ人たちの陰謀を通して神様は道なき道を開いてくださった。カイザリアに移動する、それはローマへの一歩なんです。ローマの道も一歩から、まさにその一歩が開かれた。それは誰によってか、神様によってです。神様ご自身が働いてくださって、人間の力ではなく、能力ではなく、パウロ先生が考えて努力してこういうふうに行けばローマにたどり着いて、またローマでこういうふうに証しできる、計算外のことをしてくださるわけですよ。まさにクリスチャンの歩みというのは、このような神様の恵みに生かされること、神様を信じて従っていくとき、ちゃんと神様を開いてくださって、神様のご計画、御心を成してくださる。神様ってすごいなって思わせられますよね。ローマの支配下、その総督府のあるカイザリアに行き、ローマの道が開けていく。それまで真っ暗な闇で何がどう向かっていいのか分からなかったと思います。またこの夜の計画、ユダヤ人たちの陰謀、その中にもちゃんと神様は知っていてくださって、手を取って導いてくださったわけですよね。私の歩みの中でもどう歩んだらいいかわからない、でも主に信頼して従っていくとき、ちゃんと神様導いてくださって、神様の御旨御心をなしてくださるわけです。神様ご自身が働いてくださるわけです。主は眠ることもまどろむこともなく、夜も働くことができる。人間には見えないけれど、主は見ておられ、そして主ご自身がそのご計画を成してくださることを私も知ることができるでしょう。いつも主に期待していこうではありませんか。いつも主に信頼していきましょう。主にできないことはありません。奇跡の道、それを歩むのは、その用意があるのは、主ご自身にしかありません。主を信頼していくときに、ちゃんと私の能力ではない神様のその恵みの道に生きることができるようにしてくださいます。主に期待を持って歩んでまいりましょう。お祈りいたします。愛する天の父の神様、あなたが生きて働いておられることを覚えてありがとうございます。私の人間的な能力、力を超え、あなたはなすことができる方ですから、ありがとうございます。どれほどあなたは奇跡を、その私の想像を超える道を用意しておられるでしょうか。主よ、ありがとうございます。さらにあなたを教えてください。さらにあなたを見させてください。信仰に生きるとき、あなたの御言葉に生きるとき、主はそれを見させてくださること、ありがとうございます。パウロ先生に見えなかったローマの道をあなたは開いてください。その言葉の通りにしてくださっていること、ありがとうございます。主にできないことはありません。主に信頼するものは決して失望することはないこと、ありがとうございます。栄光が主にありますように、イエス・キリストの御名より信じて感謝を持ってお祈りいたします。アーメン。